12いわゆる自立の決心いよいよ深くなれりといった故事は何人にも頼むところなく万事を自己一人の力でやっていこうという決心を固くした。それは28年の暮れから29年にかけて一言一行の上にきびきびしく現れておる。ことに明治29年という年は孤児によって衝動せられていたいわゆる新俳句が非常の力を持って分断の勢力となった年であったが、それについて他の手ぬるっこい承認を待つよりも孤児自身で明治29年の俳句会と題した長論文を日本新聞紙上に連載して自らこれを承認し評価した。これは俳句会4年間と題した俳書堂出版の俳会草書のうちに収録してある。この頃俳会対応という合冊本として重版されたもののうちにある。孤児の門下に集う俳人はこの頃もすでに少なくはなかった。ようやく病床を出ることが稀になった孤児はそれらの俳人の来訪を受けて臭くし評価する上に種々の便宜も多かった。他の多くの人が種々の社会上の出来事に駆使されたりまた物質上の快楽に牽引されたりする中にあって孤児は静かに俳句の研究に専念なることを得た。もとより孤児の性格にも言及するが境遇もまたこれを助けたと言ってよい。その静かに北条の室に閉じこもっていわゆる野心を満足させるのもこれ、病苦を慰むものもこれ、純一無造の心持ちで一向専念に古俳句の研究新俳句の主張にこれ紐を足らなかった孤児の目からその周囲に勝手気ままに行動しつつあった人々を見た時の心持ちはどうであったろう。健能でもあったろう、歯がゆくもあったろう、肩腹痛くもあったろう、残念でもあったろう。孤児は氷帝君に対しても碧五道君に対しても世に対しても幸六君に対しても祖骨君に対してもほとんど何人に対しても時としては名節翁に対してすらも直接もしくは間接に種々の中言を試みることを忘れなかった。もう道館山でお互いに絶縁を宣言した間柄の世に対して孤児はなおそのことは忘れたように何かにつけて苦言を惜しまなかった。よう唯一の後継者とする考えはその時以来全く証明したのであるが、しかし門下生の一人としてできるだけこれを引き立てようとする考えは以前と少しも変わるところはなかった。要はいつもそのことを思い出すたびに人の師となり親分となる上にぜひ書くことのできぬ一要素は弟子なり子分なりに対する執着であることを考えずにはいられぬのである。例えばそれは母が子を愛するようなものである。世の知っているある一人の家父はただ一人の男の子の放蕩を苦にしながらもどうしてもそれを捨て去ることができぬ。その親戚の多くはそのことを絶縁してしまうことをその家父なりその一家なりの利益だとして時々忠告を試みるのであるけれども、家父は影になり日向になりしてその子を温かき懐に抱き寄せようとしておる。その結果その子は特に堕落しきってしまうはずのものがまだともかくそこまでの深淵に陥らずに踏みとどまっておる。これは母の愛である、母の子に対する執着である。もしこの執着がなかったら その子は牢に入っておるか、野垂れ死にをしておるか、いずれそういう結果になっているのは言うまでもないことであるが、同時にまたその母はただ一人の男の子をその手から失っているのである。曲がりなりにもなお母一人子一人として互いに頼り合っていることのできるのはその母の執着、愛の力である。これと同じことで、人の師匠となり、親分となるにも、第一に書くことのできぬものは、この執着である。弟子や子分は気ままである。浮気である。決して、師匠や親分が思っている半分のことも思っていやしない。その弟子や子分の、思いやりのないわがままな仕打ちに腹を立てて、いちいちそれに愛想をつかしていた日には、一人はおろか、半人の弟子も、その叱咤に引きつけておくことはできないのである。なすある師匠、なすある親分は、その点において、執着、愛を持っておる。たとえ、弟子や子分の方から、逃れようとしても容易にそれを逃しはしない。母の愛が子を抱きしめるように、その一種の執着力はじっと弟子や子分を抱きしめていて、たとえもがき逃れようとしても容易にそれを手放しはしない。そういう点において式子児は十二分の執着、愛を持っていた。たとえ門下生同士で互いに他の悪口を言って、なぜあんなものを叱咤に寄せつけるのかというふうにそれを排斥することがあるとしても、またそういう人間が自分から遠ざかろうとしても、孤児は仮にも自分の門下生となったものは一人も半人もこれを手放すに忍びなかったようである。これは孤児の愛が深かったとも言える。孤児の欲が突っ張っていたとも言える。いずれにしても見よう言いようである。孤児はかつて与良が自己の俳句をおろそかにするのを戒めて、こういうことを言ったことがある。自分はたとえどんなつまらぬ句であっても、一句でもそれを捨てるに忍びない。いかなる悪句でも必ずそれを草稿に書き留めておく。それはちょうど金を貯める人が一厘五厘の金でも決して無駄にしないというのと同じことである。わずか一厘だから五厘だからといってそれを無駄にするような考えがあったら、いかにたくさんの収入のあるものでも金持ちになることはできない。それと同じことで、たとえいかにたくさんの句を作る人でも、その句を粗略にして書き留めておかないような人は、とても一流の作者にはなれない。そういう点において、あっしは欲張りであると。すなわち、この意味において、孤児は欲張りであった。執着心があった。愛があった。松山で初めて孤児に会ってから、神戸病院、須磨保養院、道灌山に至るまでの世は、孤児の周囲にある一人として、自ら影の濃い感じがするが、それ以後、ホトトギスを世の手で出すようになるまでのおよそ3年間は、よほど影の薄い感じがする。もっとも、これはただ感じである。明治29年、30年、31年の3年間は、最も熱心に苦作した年で、また孤児が、名節大きな、碧梧道君らと共に、世を社会に推挙した年で、それまでは、放浪の一書生に過ぎなかった者が、たちまち俳人として、世に名を知られるようになったのであるが、それでいて、なんとなく影の薄い感じがする。というものは、たとえ孤児によって 社会に推挙され、社会からは予期せざる待遇を受けるようになりながらも、なお自己としてはどこまでも放浪の書生で、孤児の門下生として俳句を作っておるうちに、格別の興味も誇りも見出し得ないで、半ばは懊悩し、半ばは直視しつつ、ただ本能に任せ快楽を追うのに、これが急であったのである。ある時孤児は、
お前ももう少し気取ってもええのだがな、
と笑いながら世に言ったことがあった。世は淡路町の下宿に大文学者という四字を半紙に書いて壁に貼り付けながら、怒りを病んでうんうん言っていたことがあった。孤児はこのことを伝え聞いて、
大文学者の気も小さくさゆると
同じく半紙に書いて世に送ってきた。これは馬鹿げた一昭和であるが、実を言えば17字の短詩形である俳句だけでは満足ができなかったのである。余人が式門下の皇帝として世を遇することは別に腹も立たなかったが、それほど嬉しいこととも思わなかったのである。この取り留めもないような一種の空想は、今もなお世を支配している。世は今でもなお学問する気はないけれども、どこまでも大文学者にはなろうと思っている。世の大文学者というのは大小説家ということである。それ以上を問うことはやめてもらいたい。ただ大小説家になろうと思っているのである。この世が孤児の周囲の一人として影の薄い時代に、種々の俳人が孤児の周囲を彩った。そのうちに中野喜尊君のような人もあった。喜尊君は南人の子で、何国のさんということを知らない。ただ落語家の遠視の弟子であったとか、幕府の子分であったとか、あえば高尊氏の書生であったとかいうことのみが伝えられていた。三玉郡の吉野左衛門君の家に書生をしていた頃から、日本新聞に投句して我ら仲間の人となったのである。世の下宿にも書生の目には珍しい大きな菓子折りを持って詩を通じてきた。長大な体に汚い服装をして、顔もすすけ色をして、どんもりで一見立ちんぼを連想するような男であった。赤い舌を出したり引っ込めたりしながら、世の知らぬいろんな面白い話をして聞かせた。30に近い同君が22歳のよう先生先生と継承するのも、そういう敬語になれぬ世には不思議に思われた。その後しばしば世を訪問して、ついに世の下宿に同宿した。その部屋にはほとんど何の住機もなくって、机の上に原稿紙があるのと、火鉢の傍らにキセルが転がっているばかりであった。障子を開けるといつも蒙々たる煙の中に座っていた。着替えはもとより寝巻きもなく、本当の着の身着のままというのはあの男のことであった。国民の友に人寄せの話を投書したのが縁となって、ついに民有社に入社し、仮想の事情に通ずるので重報がられていたが、その後行方不明になって、今に誰のところにも音信がない。大方死んだのであろうという左衛門君などの鑑定である。2、3日前の国民新聞の傍観比べのうちに、寄席の下足の話があったが、
すべてああいう話が木村君の得意なところで、下足の誇りはそれを投げ出すのと同時に、ちゃんと下駄の並んでいるところにあるというようなことを、あたかも自分の誇りのようにしてどもりながら話していた。また夜を縄のれんに連れて行って、初めて醤油だるに腰をかけさせたのも木村君であった。木村君はいつでもたもとの底に銅線や銀線を少しばかり、ただし自分の所有全部入れていたが、それをつかみ出してその時の支払いをもしたことを覚えている。風呂屋に行った時、着物を脱ぐ拍子にそれを板間にばらまいて、黒い肌をした大きな裸の道君がそれをかき集めた様などがまだ目に残っている。30年の新年に初めて新年宴会が忍ばず弁天境内の岡田邸で催された。その時孤児は車に乗って来会した。木村君が余興として軍団を語った。平成のどんもりに似合わず、玄人じみて上手にできた。あまり木村君の話が詳しすぎたかもしれぬが、そういう木村君のような人も門下生の一人として集まってきたということが、いかにも当時各種の人が孤児の門下に馳せ集まったかということを物語るに足ると考えたからである。芝の白金三密町にあった北里病院から新俳句という句集の現れたことも思いがけない出来事であった。それはその病院に入院中の上原三千君と直の碧麗郎君とが、その他に東洋、春風庵という二人の人もいた。日本新聞の句を切り抜いて持っていた、それを材料として、類題句集を編み、それを国民新聞社にいた中村楽天君の終戦で、民有社から出版したのであった。厚生万端、出版上の面倒は、楽天君の隠れたる努力であった。この頃世は国民新聞の俳句の選者を依頼された。その頃世の一心上には種々の出来事があった。世は一時期兄を助けて芝に下宿を営んだ。それが書に着いてから日暮里に曲がりをして家を持ち、間もなく神田五軒町に一軒を構えて父となった。世はもはや放浪の字ではなくなった。出産の費用を得るために俳句入門を出版したり、小説めいたものを書いて今の中央公論の前身反省雑誌に寄せたりした。政教社と国民新聞から若干の給料をもらっていたが、それだけでは生計を支えるに足りなかった。明治30年の1月に伊予の松山で柳原旭堂君の手によって俳諧雑誌が発刊された。それが実に我がホトトギスであった。図らずもこの原稿をしたためる日、在伊予輪島の増永祖俊君から左の手紙の写しを送ってきてくれた。これは指揮書館にも漏れているものであるから、ここで全文を挙げることにする。これはホトトギス第1巻第1号ができた時の表現で、当時の消息がだいたいこれによってわかる。
ホトトギス楽勝。まず体裁の意外によろしく、満足いたし候。 実は小生は今少しケチな雑誌ならんと存じし、保護籠なども少なき方よろしからんとわざと少なくいたし候ところ、甚だ不定祭にてお気の毒に存じ候。さて編集の定裁につきて義すべきことを少なからず、失敬ながら、ああ無秩序にては到底田舎雑誌たるを免れず候。第一、徘徊随筆類と祝詞と前後したることは不定裁の極みなり、最初に発刊の趣旨を置き、次に祝詞祝句を載せ、その次に随筆類、その次に俳句などにてよろしかるべくと存じ候。発刊の趣旨は色紙を用いざる方よろし、色紙を用いるならば祝詞祝句と随筆類との中間に挟むか、または他の文と募集句との中間に挟むかして、その上は募集句広告ばかりにても載せたし。第2、募集区の第5等を呼ぶ詰めにしたるも苦しそうなり、これは小生かねて申し上げおき候通り、多ければ下よりお削り相なさるべく候、お忘れありしかいかが、もしできえべくんば四等以上にも出たる人の句を削り、その他のカツカツ、五等次第の句のみを残せば、なおよろし。第三、武尊の句を入れるもよろしけれど、一句ごとに武尊の名あるはうるさし。武尊と初めにやれば、それにて十分なり。これは評定より注意。第4、評定曰く、募集句は、名節、式、変わる変わる、一月おき、見ることにしてはいかがと。愚行にては、前にも申し上げ候通り、募集句を二分して、違う部分を見てもよろしと存じ候。評定説にても、またたまたまには、一緒に同じものを評するも面白しと存じ候。これはしかし、売れ行きにも関することと存じ候ゆえ、貴兄もお考えなられるべく、また広く一般思考をもお聞きくださるべく候。またあるときは、草稿を三部呼ぶして、壁、甲なども一部分を見るもよろしからん。第五、募集第うぐいす春風たるは悪し、春風は去年も海南新聞にて募集したるものゆえよろしからず、同じ題が出ては前の募集句を見ておかねば表説の煩いあり、また同じ題ばかりでは当初家の思想広くならぬ憂いあり、また一号の題に千鳥、しぐれという動物、天文ありて、今度もまた鳥類と天文とは、よほど素人臭き大の出し方なり、危険にも似合わぬと存じ候。小生のわがままを申さば、一応小生にお打ち合わせくだされマジックや。以上、欠点。今度は題も2つにして、よほど材料を少なくする五角ごと見つれども、それならば、祝詞の代わりになるべき文章か俳句かをしっかり集める用意、なかるべからず。壁、虚、表、定、はじめ、それぞれ規形より厳しくご請求あるべく候。面接おきなと僕とは黙っていても送る。また募集区も今度は一号の半分もあるまじと存じ候。それは題が少なきと題が悪きとに 起因いたしそろう。その覚悟にて、他の材料をお集めなられるべくそろう。面接起きないわく、骨勢行き届きたることを関心なり。先月、面接起きな、正家に来られいわく。ホトトギス、今日一部来たれり。なお、処方へ得意をつけんと思うゆえ、二部、三部でも欲しければ取りに来たりと。小生方にも一部より参らずと申しそうらえば、ご失望の様子なりき。万一、教廷方へでもと存じ、聞き合い候ところ、同人へも一部しか来らずと。さては、聞けもぬかりたまえり。とにかく、諸号なり。残りやらば、南部にてもよこしたまえ。面接沖縄は少なくも、五六部は欲しと言われたり。これは、久松家、および、諸配人に送るため。とにかく、ホトトギス発行につきては、面接沖縄、一番大得意なり。沖縄は、一号を見て、嬉しくてたまらねば、即日、正家も来られたるわけなり。正直に申せば、小生、面接沖縄ほどには得意ならず。一号を見たとき、はじめは嬉しく、後には多少不平なりき。しかし、できるだけは甘美にしたいとは思うなり。お勉強なられるべくそろう。一円くらいの損毛ならば、小生より差し出してもよろしくそろう。面接沖縄の嬉しさは、あたかも、女郎の丈夫におけるがごとく、親の子におけるがごとくにて、体裁も不体裁もなく、ただ、むやみやたらに嬉しきなり。ホトトギスは、沖縄の行為に向かって、感謝するところ、なかるべからず。面接沖縄2号に、畜産校の句を送られるよし。小生は、保護籠を長く書くべし。右、大略、批評まで、このごとく候。以上。1月21日、式。正幸くん。一号、残り、御送り下されたく、面接沖縄宛てにてもよろし。当地、昨今玄関。手こごえて、しばしば筆のおちんとす。
ホトトギスが松山で出ている間、世はあまり熱心なる当初家ではなかった。四季孤児のみは、徘徊保護籠を連載し、募集区を得むこと等を怠らずにやっていたが、面接沖縄も何か家事上の都合で一時、廃壇を引かれたことなどがあって、どうも思う通りに原稿が集まらなかったようであった。その上、いつも経費が不足し、意外に手数のかかることが多いので、極道君は、その損壊困難のことを、時々、個人に漏らしてきた。次の手紙は、四季書簡集に載っているものであるが、前景の手紙に対照してみることの上に、興味が多いので、さらに、ここに載せることにする。
背景、押しつまり、何かと、ご多忙と、存じ立てまつり候。ホトトギスのこと、一切、お申し越し、承知いたし候。編集を他人に任すとのことは、もとより、小生の要解すべきことにてもなく、誰がやっても、適正すればよろしく候。ただ、恐れる酸素は、候にして、 忍に耐えざるを。盲点、むしろかはならんとも、盲目、よくなしえべきやいなや。お申し越しによれば、売れ先は、予習にあらずして、他国にあるよし。これ、もっとも加賀のことと、うれしく存じそうろう。すなわち、予習は、極めて壁材の地ながら、俳句界の牛耳を取る証拠にして、このことを聞く以来、なおさら小生はホトトギスを永続うなしいたした記念、盛んに起こり候。編集上、最も面倒なるは、募集区聖書ならんと存じ候。せめてはこれだけにてもお手を助けんと存じ、この度は小生聖書いたし、拝観に添え置き候。今後も出来さえすれば、聖書をいたすべく候。しかしこのことは、小生の奮発よりなるものにて、他人をしうることはでき申さず候ゆえ、さよう、ご承知くだされたく候。財政のことにつきては、一向様子わからず候らえども、終始償わずとありては、もとより分別せざるべからず候。既往の決算、将来の見込みにつきて、大略のところ、御法、願い立てまつり候。小生、金はなけれども、場合によりては、救済の手段も、これであるべくと存じい候。定価のことは、なるべく、しばしば変更せぬこそよけれと存じ候。しかし、少しにても、経済的のことならば、改むるに、はばからず、それらはお考えにて、いかようとも、なさるべく候。ただ、格付き発刊のことは、小生、絶対的反対に、これあり候。格付きにするようならば、拝刊の勝るにしかずと存じ候。去年の今頃にありては、貴兄と名節沖縄との起縁、当たるべからざる者ありしやに覚え候。今は小生一人、意気込み居候。しかれども、東京にて出すには、かなり骨が折れて、結果少なしと存じ候。筆教、松山の雑誌なればこそ、小生等も、思う存分のことをでき申し候。何にせよ、小生は、ただ貴兄を頼むより他にすべなく、貴兄、もしできぬとあれば、もちろん雑誌はできぬことと存じ候。一時、編集を他人に任すは、もとよりよろしけれど、到底それは一時のことにして、再び、貴兄の頭上に落ちきたるは知れたことと存じ候。何分にも松山には人物なきか、熱心家なきか、貴兄を扶助する人一人もなきはお気の毒と申すほかこれなく候。また嘆かわしきことに存じ候。中略。万里の外にあって、小生、一人気をもむところ、ご便札くださるべく候。年末は小生、一年間、最多忙の時期。ことに、この両三日は、一生懸命に働いても、働ききれぬほどにござ候。しかし、ホトトギスのことも忘れがたく、貴兄に弱音を吐かれては、いよいよ心細く相なり申し候。かか。貴兄、ご困難のことも、大方、推量いたしい候らえども、何とぞ、できるだけのご奮発、願い上げ候。下略。12月18日。極道四博。
孤児の霊の執着はここにも頭をもたげてきて、容易に極道君をしてホトトギスから手を引かさしめなかった。そこで極道君は翌年の夏頃までとにかく続刊してきたのであったが、それが31年の10月から世の手にわたって東京に移されることになったのである。ホトトギスが世の手に渡ってから、孤児と世との関係はまた一変した。道館山で一度破れた特別の関係が、また違った形で結ばれることになった。